TBS ラジオ954玉結び。
時刻は午後2時になりました。 TBS ラジオ赤い玉を玉結び。この時間は各曜日日替わり企画、月曜日はこちらです。
竹山ガムテープ買ってきて。
この時間はジムマスターの提供でお送りします。
さあ今週も始めましょう。竹山ガムテープ買ってきてでございます、うん、通称竹ガムと皆さんに呼ばれております。リスナーの皆様から寄せられた調査依頼に対し、月曜玉結びのスタッフと優秀なるリスナーの皆様が総力を挙げて何とかしますよというコーナーでございます。
そうでございます。
今朝これ思ったことを今、思い出したんですけど、うん、まあまあショーの報告ですかね、これは、はい、全然僕とか赤井さんには絶対関係ないですよ、うん、関係ないんだけど、これ多分今日祭りが行われるなと思ったこと。
祭り、
はい、うん、今日、うん、俺この11月14日、うん、ヤフコメ祭りがあるんじゃないかと思ったね。
え、
ヤフーコメントってあるでしょ、
はい、
あれ明日から電話番号登録しなきゃいけない、うん、
ああなるほど。
そういう誹謗中傷とかをカットするためにちゃんと名前じゃなくてあなたの電話番号登録してちゃんと書き込んでくださいっていう、うんうん、
ちょっともう匿名性をそこまでしないっていう感じ で、
う
ん、
そうそうそうなるから、うん、そうなるともう常にヤフコミ、まあ、いろんな考えで様々な考えで書いてる人はちゃんとこれ私の意見を言いたいって人もいれば、うんうん、もちろん半分で書いてる人ももちろんいたわけで、うんうんうん、だから俺今日ヤフコメ祭りじゃねえかなって。
ああなるほどね。
今朝ふっと思った感じです。はい、
そっかそっか、
はい、どっちみちその祭り参加しないんですけど。
はい、
はい、参りましょう。竹ガムです、
うん、
先週の話からこれね意外とね話題になってたんですよね、大学1年生の ナポレオンのナポリタンさんがですね玉結びを見学に来てくださいました、
ねえ、福岡からね、お母様とご一緒に、はい、お母さんと一緒
で、うん、将来の夢について悩んでいたと。でラジオが好きだから将来ラジオに関わる仕事ができたら楽しいんじゃなかろうかなという感じで、うん、大学生の娘さんでしたけどね、
はい、
で我々玉結びの打ち合わせから見学してもらって、はい、打ち合わせもだから見学人が見てるからいつもよりもっと丁寧に
ちょっとね、
はい
はい、やりました。最後ちょっとエンジン組んでおーとかやった方がいいかなとかって、
そうですね、
普段もやってるよみたいな見せようかなと思いましたけど、
もうそれを考えたらもう俺なんか今日の打ち合わせなんかもう片手にタバコ持っても早く終わんねえかなっていうタバコ吸いに来て、はい、まだですかみたいな感じで打ち合わせしてたんですけど、そういう打ち合わせじゃなくてちゃんとね、
ちゃんとね、
みんなで座って、
うん、
そしてこれも分かりましたね。ラジオのスタッフはラジオ好きな若者が大好きだ
これちょっと一つ真理を見つけましたね。そうですね、そう言えばそうですね。
もうこれはねナポレオンのナポリタンさんが、うん、今回来てくれた時以外にももう以前から、うん、なんかこうラジオが好きで勉強してみたいんですとか、なんかそういうのも玉結び数年間のうちあったんですよ、
うん、
必ずね、うん、もうまずこうラジオで作家やってる佐藤健さんもそうだし、うん、ディレクター陣もそうだし、うん、ちょっとね心が弾んでるんですよ、
う
ん、みんな
そうそう、
はい、
ラジオ好きの若者が来るみたいになると、そうそ
うラジオに就職したいって若者がねラジオマンたちは大好きなんですよはい、っていうのがありました。いやでも本当に、ね、反響が、ね、すごかったよ。インターネット上でも、うん、ああいうのやってくれたらいいとか、
うんうん、
素晴らしい企画だとかね、
よかったよかった、
はい、いろいろありました、うん、その反響ちょっとご紹介いたしましょう、はい、じゃあ赤井さんまずこのメールお願いします、
八王子市の女性クララさんからいただきました。11月7日の竹ガムを拝聴しました。ナポレオンのナポリタンさんのメールとお話を聞いてびっくり。私も19歳の大学1年生でずっとラジオを聞いている人間です。あ、このクララさんもお若いだね。家族の影響で聞き始めたこと、将来について悩んでいることまでそっくりなのです。住んでいるところとラジオネーム以外は全て私と同じで驚きました。コロナの影響で満足のいく高校生活は送れず、いつの間にか受験、そして卒業、やっとの思いで大学に入学したと思ったら就職について考えなければいけない。悩みますよね。ラジオのお仕事については私にも気になっていたところなので、竹ガムで質問してくださりありがとうございました。将来どこかのスタジオでお会いできたら嬉しいです。
いいですね。
ここにもラジオ好きの若者が。
そうですね。で、もう当然ですけど TBS ラジオさんだけじゃないですから、はい、東京にも FM も AM も、 もうインターネットのラジオ局とかね、うん、コミュニティ FM とかもあります
し、ね、ラジオ番組多いですからね、
はい、それが全国にありますからね、うん、たまにでもあれもあるよね。あれもそうでしょ、たまにさ、うん、なんか放送中に向こうのサブの、ね、大学生が今日見学に行きますみたいな、
うん、
でなんか10人ぐらい見学してる時あるじゃないですか、はい、あれもその一環みたいなことですね、
うん、そういう方もいらっしゃいますね。確かに
局がやってるね、
うんうん、
たまにそれもなんか思い出しましたね、うん。さあ続いて私から、朝霞市31歳男性どら焼きさん、
はい、ありがとうございます。
自分もナポレオンのナポリタンさんと同じでラジオが大好きなタイプだったので、うん、将来はラジオ業界にという思いがあり、就活の際はラジオ局制作会社などを含めて採用を探しました、
うん、
しかし募集をする年ではなかったらしく、採用募集は、あまりなくという状況でした、
うん、
こうして違う業界に就職したのですが、現在自分はラジオに携わっています、
うん、
それは何かというとコミュニティ FM です。
お、
住んでいる地域のコミュニティ FM があり、ボランティアスタッフを募集していたので大学1年生の時に参加しました、
うん、
毎月不定期な出演ながらもレポートやパーソナリティを担当し、12年経った今でも参加しています。
すごい。
本業としてラジオというわけにはいきませんが、うん、仕事もしつつラジオに携わることができています。もう1年待つ、他の制作会社をもっと探すなどすればラジオ業界に飛び込むことはできたのかもしれませんというの、うん、しかし自分はこういう形もいいのかなと思い今に至ります、
うん、
ラジオへの携わり方は多種多様、いろんな関わり方があると思います。ナポレオンのナポリタンさんもラジオとの良い関わり方ができるといいなと思います、
うん、
大学生としての生活も楽しみつつ充実のラジオライフを送ってくださいねという先輩から。
そうですよ、だからまあラジオに就職できたうちのディレクターたちが先週はパッとお話してくれましたけど、あの砂鉄さんも落ちたっていうね、
言ってたね、
この TBS をね、
ね、言ってた、
うんうん、で砂鉄さんの代結局じゃあ誰が通ったんだろうねとか言って、はい、その後我々スタッフで、はい、誰、安倍子とか同年代って言ったらそれぐらいかなとかね、うんうん、いろいろ津波子ちゃんかなとか言って、いろいろ砂鉄を差し置いて入った人は誰だみたいなんで我々の中でざわざわしたんですけど、
はは、
まあ、でもあのやっぱ砂鉄さんはあの採用側からするとちょっとやっぱりフレッシュ感が重鎮感が
またこう揉めますよ、またけど結果論で言うとやっぱ今砂鉄さんって名前がある、まあ、なんていうのコラムニストとかジャーナリストだから、
今思いっきりラジオにね関わってらっしゃるから、
結果論で言うと良かったってことにもなるよね、うん、一ディレクターやってるよりもってことになりますよね。
そうそうそう、だからね、どのルートで携わるか分かりませんけど、うん、やっぱり好きっていう気持ちがあると、
ね、
最終的にはね、
うんうん、いいですね、
関わってくるってことありますよね。
そうですね、あと僕らも去年、先週初めて知ったんですけど、そのラジオは制作会社も含めて今年は採用しませんって年があるっていう。
そうなんですよね、
その運のあれもあるみたい
な、
ね、うん、
局自体もね、うん、今年はないですとかもありますから ね、
そうですね、
うん、
さあそしてナポレオンのナポリタンさんからもお手紙ね、いただいております。じゃあこれは赤井さんお願いします。
TBS ラジオ玉結びの皆様、先日はスタジオにお邪魔させていただきありがとうございました。いつも聞いている番組が作られる現場を見ることができるなんて、あれは夢だったんじゃないのかと思うほど楽しくて充実した時間になりました。スタッフの皆さんのテキパキと仕事をこなす姿、赤江さんの真剣で凛々しい表情、スタバのフラペチーノに本気で興奮する竹山さんなどなど、とにかく皆さんの姿がとてもかっこよかったです。また番組にも出演させていただき、スタッフの皆さんがラジオの仕事を始めたきっかけ、仕事の楽しいこと、辛いことなど、たくさんのお話を直接聞くことができて、本当に貴重な経験になりました。ありがとうございます。ラジオ局に採用されるのは狭き門。そして世の中にはたくさんの魅力的なお仕事があり、将来私がどんな仕事に就くことになるかはまだわかりません。しかし、中野プロデューサーがおっしゃっていた、好きなものをとことん好きになる気持ちを忘れずに自分の人生を考えていきたいです。最後になりましたが、赤江さん、竹山さん、スタッフの皆さん、私と母を温かく迎えていただきありがとうございました。皆さんにお会いすることができて本当に嬉しかったです。これからも毎日の放送を楽しみにしています。ラジオネームナポレオンのナポリタン。追伸、昨日スタバのストロベリーベルベットブラウニーフラペチーノを飲みました。美味しかった。
そうですか。
ねえ、そうか、いや、いいですね、うん、
うん、まあ、これからねどういう道になるかまだ分かりませんけども、
うんうんうん、
まあ、一応こういう世界でしたよってことを分かっていただけるとね。
そうそうそう、で、うん、おっしゃる通り本当にいろんなお仕事が世界にはありますので、
はい、そうです、
ね、いろいろ見て、
うん、そうですね、
うん、
ラジオ局だけでももう全国にも地元の福岡にももう日本中にもありますから、
うん、うん、
はい、ね、どうしてもラジオやりたいときはね、
はい、
何か探していただければと思います、うん、はい、一緒にまた仕事なんかもしできてると一番いいですよね。
ね、そうですね、は
い、お母様からも丁寧なメールをね、うん、いただきました。どうもありがとうございました。はい、ぜひ。
でも逆にあの本当に何度も言いますけれども、
うん、
ラジオマン、現役のラジオマンが勇気づけられるからね、こういうのは ね本当にありがたいですね、は
い、そういうことですよね、うん、玉結びに限らずですね、これも僕が勝手に言うのもちょっとおこがましいんですけども、もうこれ間違いないのは別に TBS だけじゃなくても他の、民放さんでも他の FM 局さんでもですね、きっとラジオスタッフはラジオが好きな子供や若者はね、みんな好きです多分ね、
多分そう、に限らず、うん、
大体僕の肌感覚、僕も別に TBS だけじゃないですから他行ったりするときに
そうです、ね、
大概に好きですよ、
うん、
はい、
うん、
だからもしかしてじゃあラジオマンになりたいな、ラジオウーマンになりたいなって人がもしいらっしゃいましたら、うん、話を聞いてみたいなとか見学したいなと思ったらですよ、うん、これも勝手な意見ですけど、うん、その本気の思いを、うん、自分の好きなラジオ番組に、うん、メールとかすると、うん、俺意外と引っかかりあんじゃねえかって
ああなるほどね
思うんだけど、
うん、
あのね放送作家難しいですよね、うん、例えば TBS で言うとジャンクあるじゃないですか、うん、ジャンクとかで好きな芸人さんのラジオがあって、うん、自分も放送作家になりたいですったら今引っかかる時もあれば、うん、引っかからない時もあるんだけど、
うん、
やっぱあの普通のラジオ番組とかでこう作ってラジオが好きなんです、一緒に作ってみたいんです、見学だけでもさせてもらえませんかとかお話だけでもみたいな、
うん、
こととかがあると結構引っかかるかもしれない、うん、じゃあ話だけ聞きましょうかとか、一回スタジオ来てみますとか、
うんうん、竹山さんがおっしゃったこのね心理ね、ラジオのスタッフはラジオが好きな子供や若者が大好きっていうのはこれ本当、はい、一つポイントですね。
そうですね、うん、なんかあれですよ、あのまあ、そういう人はあんまいないと思うけど、まあ、世の中どういう人がいるか分からないから、
うん、
じゃあ、うん、外に喫茶店で会いましょうとか、なんかそういうことじゃなくてスタジオじゃあおいでよみたいなことを言ってくれると間違いないですから、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、結構あるかもしれない。それでもし世の中のラジオ局にそんなお願いがバンバン来たらごめんなさいね世の中のラジオ局の皆さんはい、さあ頑張ってください、はい、ナポレオンのナポリタンさんも応援しております。
ありがとうございます。
さあでは参りましょう。続いて調査報告ですよ。改めてどんな調査依頼だったのか赤井さんお願いします。
うん、こちらですね、10月24日の放送で紹介した、メールですね。ラジオネームゆずようかんさん、女性の方からいただきました。前回の竹ガム、スウェーデン在住リスナーさんのつながり、スウェーデン在住のリスナーさん同士のつながり、本当に感動しました。世界にはたくさんの玉結びリスナーさんがいて本当に嬉しいです。そこでふと気になったのですが、逆に日本に住む外国人玉結びリスナーさんもいらっしゃるのではと。それこそ留学に来て日本語を玉結びで覚えたというような外国人リスナーさんがいたらいいなと思った次第です。もしいらっしゃったら、日本に来たきっかけや番組を聞くようになったきっかけなど聞いてみたいです。小さな思いつきなのでテーマにならないかもしれませんが、よろしくお願いいたしますというね、メールをいただいておりました。
はい、うん、そうですね、
うん、でですね、まだね、うん、この方がですね、うん、後にね、思いつきで送ってみたものの、放送後少しだけツイッターを見ていたら、これは木曜日のそんな人本当にいるんですか案件ではという声を見つけて、確かにそうだったかもしれないと後で気づきました。そして想像以上に難しい依頼だったのではと思っております。ご迷惑をおかけしてしまったら申し訳ありませんなんていうところまで考えてくださってるんですが、
ほうほうほう、
全然ノープロブレムです
関係ないですよね全然
そういう思いつきがありがたいですし、そんな人本当にいるんですか案件に送っていただいたとしても大丈夫ですが、
うん、そうですね、
そんなうちはしっかりした敷居も区切りもないので大丈夫ですよ、
月曜から金曜まで関係ないですから玉結びって大きな括りで考えていただけると、
はい、大丈夫でございます。
何の問題もございませんよ、はい、逆にありがとうございます、うん、素敵なメール送っていただいて、
ね、本当です。
さあではこの調査報告に行きましょうかね、
はい、
日本に住みながら玉結び聞いてるよという外国人リスナーの方、
うん、
日本語を玉結びで覚えたという方いらっしゃいますかと。
いやこれでもね本当ね、でも伊豆岡さんがちょっと心配されたように、うん、私もいないと思うのよ。
僕もいない。これはいるわけないっていう、
うん、これは
っていうところで実はちょっと初めては見ました、
はい、
一応呼びかけたところですね、なんと赤江さん、うん、5人の方からメール来ました。
5人も、
はい、
すごい、
いないと踏んでたんですけど5人の方からメール来たんですよ。
いらっしゃる、
はい、じゃあメール読んでいきましょう。それでは赤江さんからお願いいたします。
伊勢原市30代女性、ラジオネームウィルさんからいただきました。赤井さん竹山さんこんにちは。
こんにちは。
初めてメールしますと。ありがとうございます。私は日本に住みながら玉結びを聞いている外国籍の人です。出身はオランダです。11年前日本の大学に留学するため日本に移住し、そのまま日本の会社に就職して今でも働いています。 玉結びを知ったきっかけは本当にたまたまです。会社の昼休みは午後2時から3時にありますが、その時間にお散歩をする習慣があります。4年ほど前に音楽プレイヤーを FM ラジオ付きのものに買い替えた際、日本のラジオはどんなものなんだろうと気になって聞いてみたところ、たまたま流れていたのが玉結びでした。面白いと思って気づいたら毎日聞いていました。新しい日本語の勉強になるかどうかは分かりませんが、今テレワークになって人との接触がほとんどなくなってしまった私にとっては、リスニング能力の維持にはなっていますよ。毎日の仕事で日本語の読み書きばかりをしていますが、会話の機会がほとんどありません。でも玉結びを聞いているとお友達と喋っているような楽しい気分になります。これからも楽しい放送を頑張ってくださいですって。
はい、まず
オランダの方、
そうで、オランダのウィルさんが、
うん、
30代女性のウィルさんがいらっしゃった。
わあ、ウィルさん、はい、今ちょうどまたお仕事の、
ね、仕事
休憩時間帯かな、
はい、
あらあら、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、続いて僕からいきましょうか。
はい、
女性の方です。ラジオネーム完全に迷ったさん、
うん、
こんにちは。私は日本に住んでいてラジオを聞いている外国人の一人です。私の場合、母国イギリスで日本語を勉強してから来日して8年が経つんですが、
はい、
実はイギリスに住んでいた時から TBS ラジオのヘビーリスナーです。
イギリスに住んでた時から、
あ、なんか聞けるんでしょうな。ちなみに玉結びが日本語の勉強に役立つかどうかですが、実は私は赤江さんとパートナーさんにいろいろ教えてもらっていますよ。
え、本当？
玉結びのおかげで覚えた言葉もありますということだそうです、
うん、
ということでですね、うん、このイギリスから、いらっしゃった完全に迷ったさんですけども、うん、ちょっとね、お電話がつながったんで、お電話つないで直接喋ってみようということになりました。もしもし。
あ、もしも
し。はじめまして、カンニング竹山と申します。
あ、はじめまして、よろしくお願いします。
お願いします。赤江珠緒です。
よろしくお願いします。
完全に迷ったさんは今日は今お仕事中ですか？
たまたまですね、はい、月曜日は午前中だけ仕事ですね。
あ、本当ですか。じゃあ今もうお仕事終わりって感じですか？
終わりました。はい、
そうですか。イギリスで日本語を勉強されて、で、はい、こっち来られてお仕事、これちょっと何をされてるかとかってお聞きしても大丈夫ですか？
あ、はい、全然大丈夫ですよ。私は英会話で働いてます。
あ、先生ですか？
英語の先
生、はい、ね、はい、英語の先生です。
あ、そういうことですか。
8年前に、8年前にいらっしゃったってことですけど、
うん、
完全にマヨットさんは大体のお年っていうのはおいくつぐらいの方なんでしょうか？
33歳です。
あ、
ということは20代中盤ぐらいの時に日本にいらっしゃった、
うん、そうですね、25歳ぐらいからですね。
あ、そうです。どうしてそもそもそのイギリスにいらっしゃった時に日本語を勉強しようとか、そのラジオ聞こうなんて感じになられたんです？
日本語に関しては、中学生の時は空手やって
まして、はい、
はいはい、なんかすごくなんかその日本の文化とか、
うんう
ん、すごくなんか興味始め、持ちまして、
はい、
はい、なんか、あ、なんかいつか日本で働きたいなと。
その空手からきっかけで、
はい、そうです。
だいぶイギリスからだとだいぶ離れてるし、
うん、
だいぶ、まあ、昔は極東って言葉をよく言いますけど、
うん、
だいぶ東の果てみたいなイメージありませんでした？
あ、そうですね、
うん、反対はなかった？
いや、なかったんです。
あ、そうですか。ご家族とかも、うん、
日本に来てみていかがでした？やっぱ想像通りの国だったのか、ここがちょっと違ったのかとかありますか？
あ、そうですね、なんか大学生の時から、
はい、
はい、大学生の先生にいろいろ教えてもらってましたね。なんかその日本の、なんでしょう、なんか文化とか、
文化、はい、
はい、なんか、うん、まあ、その日本ではこういうなんかことありますよとか、イギリスちょっと違いますよとか、なんか注意点とか、
はいはいはい、
はい、ちょっと文化的な違い教えてもらっていまして。
じゃあいい先生に出会ったってことですかね、
うん、
はい、そうですね。
そうなんですね。で、イギリスにいらっしゃった時から TBS ラジオを聞いてらっしゃった？
そうですね、はい、まだ大学生の時、まあ、11年くらいの話なんですけど、
はい、
はい、あの時は多分あのポッドキャストありましたね、はいはいはい、今はあのラジオクラウドなんですけども、はいはいはいはい、その時はあの、まあ、あのイギリスから、うん、はい、あの聞いてました。
となるとこれ完全に迷ったさん、うん、あれですか、我々が逆のこともやろうと思えばできるってことですか、イギリスのラジオ番組からか聞いて学ぼうってこともやろうと思えばできるってことですか。
あ、そうですね、多分できると思いますね。
あとラジオネーム完全に迷ったっていうのはこれどういう意味なんですか、うん、なんか意味があるんですか。
はい、それはですね、なんか今使っていないんですけど、うん、あの昔あの、まああのイギリスにまだ住んでた時使ってた、はい、あの、うん、ハンドルネーム、まあ、はい、あのユーザーネームでして、なんか、まあ、その時は英語でしたけれど、はい、それを、まあ、日本語訳にして、
あ、
はい、であの、うん、なぜあのそうなったのかと言いますと、なんか私はなんか方向音痴、
はい、そういうことか。
そうですか、
はい、そうです。
へー、じゃあそれを英語で使ってたんだ、うんうんうん、ハンドルネームで。
そうですね、はい、
完全に迷ったさ、
はい、うん、あのもともと英語でした。
英語だとなんて言うんですか。
Totally lost。
ん？
Totally lost。
Totally lost。
はい、Totally なんか完全に、はいはい、Total Totally で
Totally lost ですね。
ロスか。
そうです。
なるほど、なるほど。
へぇ
なるほど。TBS ラジオ、うん、じゃあ今も日本でも生活しながら聞かれている。
そうですね、大体あの仕事の関係で大体お昼の、うん、まあ、この時間帯ぐらいですかね、なんかいつも聞いています。
スーさんの大ファンだとか。
あ、はい、そうです、あの多分 The Top 5 の時から。
あ、はい、そうなんですね。
それはあれですか、うん、もうポッドキャストの時からそういうその番組聞いていた。
そうですね、多分、うん、あのはっきり覚えてないんですけど、それは多分初めて聞いたあのポッドキャストでした。
ザ・トップ5。
はい、ザ・トップ5。
他にもなんか好きな番組とかありますか。
今はあんまりあの聞く機会ないんですけど、うん、あの日曜日の7時からあの、うん、ミラクルサイクルライフ。
あ、自転車の石井君の。
はい、はい、
え、自転車好きなんですか。
はい、自転車乗っています。
あ、じゃあもう自転車好きな方はぴったりの番組だ、
ね、
そうですね、はい、
そうですか。え、玉結びはどうですか。玉結びで覚えた言葉って何でしょう。
ポンコツ。
あ、やっぱりここでしかなかなかね、ポンコツ。なるほど、やっぱり
これってポンコツって言葉を、うん、英語で表すと何になるんですか。
それはあの文脈によるんですけど、はい、例えばあの赤井さんはポンコツですね、はい、といえば、うん、赤井さん You're worthless You're useless とか。
Useless
Useless、 そうですね。
はあ、
使えないという意味。
使えない。
ユースレスね、ユーズね。あ、ユースレス。なるほど。
あ、じゃあポンコツイコールこれだっていう言葉じゃないってことですね。
そうですね。
文脈でいろんな言葉の使い方が出てくるっていう。
そうですね。例えば、うん、あの車だったら、はい、This car is very old とか、This car is junk とか。
もう古いとか。
古いとか。
古いとか、はい。
なるほど。
そうか、
うん、
どうですか、完全に迷ったさんは赤江さんはポンコツだと思われますか。
いや、そんなに思っていないんですね。
あ、うん、
全然大丈夫だと思います。
大丈夫大丈夫、はい、本当そうですか、は
い、でも面白いですね、うん、確かに日本語というものを学問でこう勉強したりすると、うん、ポンコツって言葉はやっぱり習わないわけじゃないですか、やっぱり、うん、
確かにね、
日本のこうなんていうかカルチャーというか、なんか若者の、ね、言葉みたいな感じの持つものだから、
うん、
だからラジオ聞いてると知らない言葉とか出てくるってことですね。
あ、そうですね、うん、あの今もあのかなり出てきますね、なんかその知らない言葉。
あ、
はいはいはい、
あの私あの一回 T シャツでね、スーサイドブロンドっていうあの文字が書かれた、英語で書かれた T シャツを着てたら、それがあのイギリスの俗語で脱色っていう意味だって聞いたんですけど、うんうん、先生それは合ってるんでしょうか。
脱色、
うん、あのスーサイド自殺っていう意味とブロンドで髪を自殺するで、うん、脱色っていう
髪の色を抜く、
はい、
ああスーサイド、ああ多分違いますかね。
違うの？
さらに違う、
それも違うの？本当？
スーサイドブロンド、
はい、そういう言葉はないんですか？じゃあ
多分違うと思いますね。
そうなると多分、まあ、の逆のパターンですよね。例えば、うん、アメリカの方とかヨーロッパの方とかが英語圏の方が漢字をデザイン的にいろいろ組み合わせてデザインするのと一緒で、
うん、
日本多分日本人が英語を組み合わせてこういう意味で勝手にやったものなのかな、
うん、
その可能性あります。あの、うん、それか私ただ多分知らないだけ、あのシビサイドブロンド多分その表現私あまり聞いたことなくて、
う
ん、
あそうですか。
あ多分アメリカで、
あアメリカ英語かもしれないですね。アメリカ英語のスラングとかそういうことかもしれないですよね、
うんうんうん、わあ面白いですね。
まあでもね、あの完全に真由太さんは玉結びを聞いて、まあ、いろいろ言葉を覚えたりとか楽しんでいらっしゃるということは間違いないってことですね、
うん、そうですね、はい、うん、楽しんでます。
ありがとうございます。嬉しい。
どうするんですか、このままずっと日本でお仕事なさるんですか、それか一回帰られるんですか。
そうですね、あのまだ決まっていないんですけど、うん、でもまあ日本での生活あの好きですし、
はい、
まあ、イギリスに帰らないと思います。
帰らない、
帰らない、
まあ、帰るんですけど、うん、はい、まあ、あの休みなんかあの夏休みとか、
はいはい
はい、あのまあ、今コロナ禍ですから、まあ、あんまりできないんですけど、うん、はいはい、
どこが好きですか、どういうとこが好きですか。
あ日本ですか、
はい、日本の、
あそうですね、まあ、日本全国
日本全国、ね、
はい、
いろんな景色とか風景とか。
そうですね、なんか例えばあの北海道はすごくなんか雪降ってるんじゃないですか、はい、でもあの南の方に行けば、うん、なんか本当に南国みたいな。
あそうですね、沖縄とか鹿児島とか行けばね、
うん、
そうですね、イギリスではそういう景色あんまりなくて、
そこまで、
まあ、はい、
まあ、イギリスはイギリスでいいとこはあるけど、日本みたいに、
うん、四季の変化とかね、そうか、場所によってっていうね。なるほど、
そうですね、
うん、
だこれからもあのお時間あるときはまた玉結びや TBS ラジオで楽しみながら日本の生活をエンジョイしてください、
うん、あはい、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございました。
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 お話できて嬉しかったです。失礼します。失礼
します。
はい、
いやー、かえさんいらっしゃいましたよ。
いらっしゃいましたね、
はい、
そうか、ポンコツユースレスか、ちょっと役立たずみたいな意味に。
いや、そういうことだ ね、 ううとね、場面にもよるだろうけど ね、 ね。さあ今あの完全に迷ったさん以外にもですね、はい、先ほどこの調査には5人の方からメールが届いていますと言ったんですけども、うん、残り3人の方いらっしゃいます、
はい、
ちょっと今日は時間が、ありませんのでご紹介できませんけども、赤井さん、じゃこのメールだけの一部ですけど、ちょっとこれ読んでください。
赤井さん、竹山さん、こんにちは。もちもちもっちーと申します。初めてメールします。玉結びで日本語を勉強している外国の方はいるのかですが、います。私は毎週オンラインで韓国の方と玉結びで聞き取りと会話の勉強をしています。その名も玉結びスタディ。玉結びリスナーの韓国の方が、玉結びなら楽しく面白く日本語の勉強ができると始めました。
はい、
え
というのがですね、ちょっとメールの一部でありまして、
うん、
この玉結びスタディとは一体何なのか、
どういうこと、
これはねちょっと話聞いてみたいんで、もちもちもっちーさんにもですね、はい、ちょっと後日改めて、
うん、
皆さんに調査報告をしたいと思います、
うん、
玉結びスタディという、我々の玉結びがどこかの誰かの教材になっているということですんで、ちょっとこの調査報告は改めてやりたいと思います、
はい、
さあ皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。竹ヶ宗はリスナーの皆さんからの調査依頼、情報をお待ちしています。タマ954@tbs.co.jp まで。紹介させていただいた方には、使いかけに見えるけど実は新品という番組オリジナルのガムテープをお送りします。以上、竹山ガムテープ買ってきてでした。
玉結び。